podcasting services provide a convenient, integrated way to make Update Studio.
そうですね。一般男性ってなんすか？
え？一般？
一般男性の定義を述べようと言われると。
一般男性とは、その生物学的なこと、もしくは、主に変わって、なんでしょうね。特別な何かがない一般的な男性。むずい。考えたことないっすよ。
某女優の結婚相手が一般男性というので、
ああ。
世間は申し切りなんですけど。
石原さとみさんですよね。
はい。
いや
一般男性の定義って何なんやろうなと思いまして。
確かに。一般男性。確かに難しいですね。普通の、まあ、僕らって一般男性やと、まあ思ってるんですけど。
我々は一般男、まあ一般男性よね。
ね、だから僕らみたいな方ってことですよね。芸能人とかじゃなくて。
芸能人はじゃあ一般男性ではないってことですね。
そうですね。
歌手とかも一般男性じゃないかな。
だって一般じゃないですもんね。
スポーツ選手とかどうですかね。
スポーツ選手も一般じゃないじゃないですかね。特殊っつうよ。一般じゃなくて。
タレントとか、なんだろうな。不特定多数の人間に、顔と名前を知られてる人じゃない人ですよっていうことですね。
かな。そうですね。
一般男性、一般女性。
確かに一般男性って言われたらちょっと謎っすね。
なんか、多分ずっと使われてきた言葉だと思いますけど。今回なんか、いっぱいニュースの見出しを見て。
はい。
何なんだろう、一般男性っていうのはめっちゃ思いました。どういう定義なんかなと思って。
一般男性って。例えばなんか、会社とかの社長さんとかも一般男性になるんですかね？
経営者の人。どうすかね？
なんか、すみません、僕は詳しくコメント見てなくて、ただ、やっぱ周りのね、結構30代後半の先輩方とか、社内でも結構話題になってて、なんかいわゆるその女優大豊作時代みたいな、言われてるじゃないですか。その、楽器とか、沢尻さんとか、綾瀬はるかさんとか、あと誰や、長澤まさみさんとか、もうなんか、あげれば、なんかすごい女優さんの時代じゃないですか。なんか、その中でね、とうとう石原さとみさんが結婚するってなって、パン男性って、どこの誰やねんみたいな話になってましたけど。なんか、なんかリモートワーク、なんかね、ちょっと聞いたんですよ。なんかこう、好きなところというか、感動した部分みたいな、その、お相手の方の。なんか仕事中の部下にかける言葉が、すごくこう、秀逸で心に響いてっていう、とこ言ってあったんで、だからまあ、勤め人の人なんかなと思って、経営者の人なんかなとか思って。だったんですけどね、まあ実際誰なんか、気になるところではありますけど。
はい。一般男性ね。
どうですか？でも、ほんま福永さん世代と言ったらいいんでしょうか？もうなんか黄金期じゃないですか。85から88年ぐらいの生まれの人ってことですから。
僕90年ですよ。
いや、なんか高校とか青春ですよ。青春の時に、なんか一番盛り上がった女優さん方じゃないですか、多分。
まあ、確かにね、そうかもしれないね。
まあ、あんまなんか、深田さん興味なさそうやけど。
いや、テレビ見てないからもう分からないだけの話ですけど。
ね。
でも彼女が出てたドラマとかやってると、最後に見たのは、リッチマン、プアウマンとかじゃないですかね。
ああ。リッチマン、プアウマンか。小栗旬の。
大学生の時。
ですよね。
そうです、そうです。
懐かしい。結構昔のやつですね、もう。
はい。その後はもう多分見てないですね。それもなんか多分友達の家で録画してたやつを見たとかそんな感じなんで。
はいはいはい。いやー、まあでもおめでとうございます。ね、これめでたいことですよね。
はい。
一般男性で引っかかってる福永さんがちょっと面白いっていう。
いや、でもほんまになんか、そうて、なんかテレビドラマとかに出てる人はもう最近全然マジでわからなく。なんかわからない。本当にわからない。
それこそ。
半沢直樹とかも見てないですもん。見なあかんなと思いながら。
そう、今回僕も トピックであげようと思って、まあ、僕に関しては半沢直樹久しぶりにですねもう全話見ました1話から。
それは何で見るんですか？テレビ？
あ、そうですそうです、
ああそっか、
お家がね実家はテレビあるんで、日曜日なんか何ですかね、9時にはなんかお茶の間にみんな集まって見てるっていう不思議な現象が全国で起こってたみたいですけど、半沢直樹さん、
ね、何曜日、何曜日ですか？月曜日？
日曜日ですね。
あ、日曜日なんだ。
日曜日の9時から
晩の9時から
始まるんですけど、半沢直樹で、まあもちろん堺雅人さん知ってますよね。
ああ、知ってる知ってる。だから半沢直樹はね、前やったやつ、
あれですね、一期
5年か6年ぐらい前かな、
一期と言ったらいいんでしょうか、
にやったやつ、うんうん、あれは見ました。
そうそう、あれのまあ言ったら続編で2013年ぐらいですね。だからあれ今から高校の時とかやったもんな、あれ7年前か。で
僕は新卒1年目の年ですね。
うわぁ、ってことはすごいですよね、新卒1年目の僕が今半沢直樹に見てるんで。
ああ、なるほどね。
なんかちょうどいいこうずれですけど、
はい、
なんか僕1なんか池井戸さんの小説しか見てなくて、
ロスジェネの逆襲、
はい、で2はちょっとテレビ見てみようかなと思ってみたら、やっぱめちゃくちゃ面白くて、なんかね、そのキャストがまず豪華すぎなんですよね。歌舞伎さん一番なんでこんなに出てんやろって思いましたよ、歌舞伎役者の人が。
あ、でもなんかツイッターのタイムライン見てると、
はい、
やっぱりなんか半沢直樹はドラマというよりかはもうスーツ歌舞伎みたいなことは結構見ました。
いや本当に本当にそうですよ、スーツ歌舞伎ですねあれは。
え、歌舞伎役者が出てんのよ実際に。
だから香川照之さんもね、歌舞伎ですからね。
あ、そうなの？
はい、市川、すみません、ちょっと正式に覚えてないですけど、市川中車だったかな。歌舞伎では多分市川中車って言われてて、で、あとは、猿之助さん、伊佐山さんっていう、半沢直樹って飛ばされ、移動になったじゃないですか。で、
はいはい。出向を命じる。
そうです。東京中央銀行から、証券に移った時に、その、証券の営業部長の伊佐山さんっていう、猿之助さん演じる伊佐山部長がいるんですけど。
まあ、わかんないけどね。まあ、そういう人がいて。も
う、
その人も歌舞伎。
歌舞伎です。
ほう、そうなんや。
あとは、なので、瀬野さん、ん？瀬野さんやったっけな？社長、なんか結構 IT の社長が出てくるんですけど、その、ドラマの中で。それが、尾上さん、って言ったっけ？ん？ちゃうか、尾上松也さんか。っていう、歌舞伎。
その人も歌舞伎？
歌舞伎ですね。
おー、そう。
もう、いっぱい出てますよ、だから。愛之助さんも出てましたしね。愛之助さんはだから、黒崎さんですよ。前回の。黒崎さんは知ってますよね？
顔見たらわかるかも。
お姉キャラと言ったらいいですかね。
なんかいたような。
はい。もうひたすらだから歌舞伎の方々が、もう、
堺井雅人は違うよね。
堺井雅人は違います。ただ堺井雅人も、もはや歌舞伎やろっていうぐらいの演技力でしたね。負けず劣らずの。うん、なんか、最高視聴率が 32.7？ あ、平均か。平均で 32.7 だったんですって。
平均でみんな見てるじゃん、じゃあ。
もう、全員っすね。
すごい。もうネットリックスだったらいいのにね。
なんかそれも言われてたかな。なんか同時配信やつでしたっけ？なんか見逃し配信ってあるじゃないですか、ドラマって。
うん。
なんかあれをしなかったんですって。
なんで？
なんでやったっけ？なんか言うたらそのリアルの時間を本当にこう価値を高めたかったみたいな話があったと思ってて、僕もそこはちゃんと詳しくは、自分なりに見てないんですけど、なんか最終回ぐらいの直前ぐらいからその一部のその TVer とかで、見逃し配信って始まったんですけど。
うん。
なんかやらなかった理由って、 何だったっけな、やっぱそのリアルのドラマの、地上波で 見てほしかったっていうのがめちゃくちゃ大きかったらしいですね。
なるほどね。結構なスパルタな感じで。
はい。まあ、でもそれをがね、功を奏したじゃないですけど、そのいわゆるなんか地上波縛りって言われたね、
うん、
TBS さんのこう結構めちゃくちゃチャレンジングな。
縛られると俺みたいに見れない人が出て
くる。そうなんですよ。で、なんかそれすることによって、やっぱり、ね、テレビに皆さんが集中してテレビ離れをなんか少しでもなくすきっかけとなるみたいな。まあ、すごいですよね。見逃し配信一切なしですからね。
まあ、逆にそれでね、まあ、みんながこうガッと見て視聴率上げて、ハイプになるみたいなのはあるかもしれないですけどね。
うん、そうなんですよ。
いやー、そっか、そんなにすごいんや。見るんや。
で、なんかなんかツイッタージャパンが集計して最終回迎えた半沢直樹の関連ツイートが43万ツイートっていう、まあ、ニュースとかも出てたりして、これはすごいな。なんか、僕それ気になって今ツイあるじゃないですか。今ツイっていう、なんか、リアルな話題量ランキングみたいなんで結構 NTT が出してるやつあるんですけど。
ああ、そのトレンドみたいな感じ。
はい。
うん。
結構、1話だけで43万のツイートとかあるぐらいで、うん、なんかその日本、なんか日本のマップが赤く染まる、図があるんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。
うん、真っ赤
っすね。9月27日の夜に、日本中心に、日本が真っ赤に染まるっていう、そのツイートされたら赤くこう点滅するんですけど、
うん。
なんか一番盛り上がったのが、まあ、その、大和田さん、まあ、その、香川照之さんが、演じる大和田さんが、なんか、言うたらラスボスみたいな感じですね。最後の、榎本明さんが演じてる大悪役がいるんですけど、
うん、
なんかそのおじいさんの、なんか、口癖というか都合でいつも、こう、自分にとって都合悪いことになると、なんか、こう、聞こえません。最近ちょっと耳遠くて、みたいなセリフがあるんですよ。うん、なんか、おじいちゃんやから。
うん。
で、それを、なんか、大和田さんが、香川さんが、まんま同じことを最終話のあるシーンでやるんですよ。真似するんですよ。うん、なんか、大和田さんなことすんのやめろ、みたいな。なんか、こう、ちょっとこう、掛け合いになるんですけど、うん、大和田は、なんかちょっと耳が遠くて、みたいな、こう、要は、当てつけで、言って、こう、なんか大事な、なんか機密情報をばらまくんですけど、その瞬間が一番ツイッターで盛り上がったっていう。うんうとわってなりました。
まあね、すっきりするというか。
はい。い
や、やった感はありますもんね。
僕もリアルで見てたんですけど、ほんまに、すっきりしました。はい、なんかもう、
うん。
なんか期待はね、やっぱ半沢直樹なんで、こう、悪を絶対に、半沢直樹はバスってこう、切るんで、分かってはいるんですけど、うん、まあ最終その、
うん、
悪役となる榎本明が何かしらの形でこう、なんか制裁食らうっていうのは分かってたんですけど、分かっててもやっぱスッキリするんですよね。
もう。まあ、だからストーリーとしては、まあ、まあそうなりますよねっていう、なんか、大番狂わせはないけど、
はい。
その見せ方が、
そうなんですよ。
上手？
そうなんですよね。
うん。
あれはだから小説ね、池江戸さんの小説めちゃくちゃ面白いですけど、なんか完全に住み分けられてるというか、やっぱテレビだからこその、うん、もう面白さが一番伝わったなっていうのもありますし、なんか、めちゃくちゃ感じたこと言っていいですか？
うん。
なんかこれまず凄まじい成果やなっていうのはまず率直なんですよね。だからリアルタイムの視聴者がリアルで6600万人でしたっけ？確か。
うん。
で、なんかすごい成果やと思うんですけど、なんか結構今の、まあ、この時代になってから、まあ、YouTube がどうのこうのとか、Netflix がどうのこうのとか、結構、なんていうんですかね、うん、テレビをいわゆるちょっと、下げ済むじゃないですけど、テレビ離れが。
パワーがね。
はい。下がってきているっていう。
ね、
まあ、ちょっと、風な風潮があったんですけど、もうこれが、もうまさにこのコンテンツの勝負の、もう時代になってるってことを言わんとするような結果やなってめちゃくちゃ思いまして。
うん。
なんかすごいいろいろ、まあ、これから YouTube っしょみたいな感じでしたけど、結局はやっぱなんかその、制作マンの人の、こう、ね、コンテンツ、コンテンツ力というか、本気力で、もうなんかあんまり、 これまでそういう議論してたなんてめっちゃ不毛やなって感じる瞬間がありまして。やっぱコンテンツ力って日本のこう制作のね、メディアさんとかってすごいなと思って。
まあ相当肝煎りでやったんでしょうね。
うん。ね、これ、なんかね、次回作もあるんじゃないかって言われてますけど、楽しみにしてます。
なんか、あれで、TVer で、
はい。
見れるとかいう噂を聞いたんで見ようかなと思ってますけど。
ぜひ、TVer やったら見れますね。はい。もうおそらく、もう見逃し配信はしてるんかな。うん、してるっぽい。
これもなんか、ツイッターで流れてきたやつなんですけど、
はい。
あの、香川照之が、なんか、トヨタの車のなんか自動運転かなんかの、
あの、
CM と、その半沢直樹のシーンを掛け合わせて、
はい。
っていうのがあって、はいはい、これはなかなか面白くて。あ、今、あの、送りました。
もういろんなとこで使われますね、これ。いや
っていう、
ね。面白すぎでしょ。
だから、これ見て、ああ、こんな感じなんかっていうのが分かった。
うん。なんかもう、なんか裏側みたいなもん聞いたんですけど、なんかもう、はい、割と役者さんのアドリブがもう多くて。
まあ、だろうね。
はい、なんかあの、なんか名言みたいなのが毎回出るんですけど、香川さんの方から。
はい。
なんかこう、あなたは、なんかもう、この銀行人生、なんかおしまいですみたいな、めっちゃこうネタっぽく言うんですけど、それなんか、
うん、
おしまいですのですが、あの、死ぬっていう、あの、ですって言うね、言うんですよ、香川さんが。で、
なるほどね。
みんなちょっと、こう、シリアスな場面なのに、香川さんがそういうことをやるから、ちょっと笑っちゃうんですよ、普通に。で、撮影の裏側見ると、香川さんの全部アドリブやったっていうのも見ると、すごい、あれ、アドリブなんやと思って。アドリブでやったことが結局やっぱ子供たちも口ずさんでますからね、今。
うん。
がもう、半沢直樹の多分話とか全然理解できてないけど、子供たちは。なんかその演技。
どうする倍返しだっていうセリフも、はい。実はアドリブやった
り。いや、それは勘弁、
マジかよ、
それは勘弁してほしいですよね。だでもなんかどこまでがアドリブなのってめちゃくちゃ思いまして、すごい演技力やなって思って見てましたけど。
入り込んでるんでしょうね、役に。
これぜひ見てほしいですね。やっぱ面白いです。シンプルに面白いです。
うん。
まあ、
見ます。
面白い関連で言うと、ね、まだまだいっぱい、この一週間、面白いコンテンツって言ったら大変失礼ですけど、やっぱり僕の中で半沢直樹と同じぐらい、こう、おーって盛り上がってきてるのが、やっぱ今大統領選ですよ。
ああ、討論会のやつですか。
なんかもう、いや、あれ面白いじゃないですか、もう、最高やないですか、
もう。あれ、もう真面目に、あれ全部見たんですよ。
マジっすか。もう時間なかったっ
すね。1時間半ぐらい。
はいはい。
YouTube 上がってるんで、普通に。
はい。
ダイジェストじゃなくて全部見たんですけど。
うん、うん。
ひどい。
ひどいっすよね。
ひどい。本当にひどい。
いやー、もう、ね、これ、あと1ヶ月ですかね。
うん。
ちょうど。
まあ今日、あの、トランプ大統領が。
はいはいはいはい。
新型コロナウイルス感染症でなんか陽性反応が出たっていう。
いや
ー。ブレイキングニュースがありましたけど、まあ、それに関しては、大事に至らずに早く戻ってくれたらいいなというのはあるんですけど、
うん、そうですね、早く。
いや、討論会に関してはね、もうひどい。何人もね、全てに先行してね、とりあえずね、人の話を遮って喋るともダメですね。
なんか僕もちらっと見たんですけど、バイデンさんはトランプさんと話してない感すごかったですよね。
いや、とかね、あの討論会はね、誰も誰とも話して
そうそうそうなんか討論会じゃなかったです。なんかまあ、これ多分人によって受け取り方がいろいろ変わってくるんかもしれないですけど、トランプさんはすごくやっぱ、バイデンさんのことを、まあ、これまでやっぱり大統領としての経験を踏まえて、こう、ね、まあ、多分一個の見せ方やと思うんですけど、こう、バーって、こう、非難するじゃないですか。
うん。あ、でもね、これはね、でも全体見たら、まあ、これは、なんかもう新聞各社も、なんか報じ方が違うし、だから新聞各社の報じ方違うというか、まずなんか、どうなんて思ったのが、
はい。
その、 このことについてなんか述べてる日本のメディアの記事の報じ方が、
はいはい、
基本的になんか喧嘩っぽい感じになってしまって残念でしたねぐらいの内容なんですよ全体的に、
はい、
もしくは具体的に避難してた箇所を切り取ってこういうひどい発言をしていて実質的な議論にならなくなったみたいな感じで、
うん、
なんですけど一応ねちゃんと話してはいるんですよ。
そうですよね。
そうトピックがあってそれに対してどうこうこうって、まあ、話してる部分は、まあ、かろうじとかかもしれへんけどちゃんとあって、
うんうん、
それを全部抜いてなんかひどい罵り合いでしたっていう部分だけをフィーチャーするのはどうかと思いますけどね。 NHK ですらそうでしたから。
なんか日本のメディアらしいって言ったらほんまに皮肉ですけどそういう報道の仕方してますよね。これやっぱ、
まあ、それでね
集まりますからね多分アクセスが、
うん、難しい中身のこと書いてもそんなみんな見いひんしみたいなあるかもしれないですけど、
うん、
まあでもね全体見たらわかるんですけど、うーん、全体のなんかこう同じことの繰り返しだったんですけど基本的にまずバイデンが多分もともとの予定校を読むんですよ。
はいはい。
作ってたものを読むんすけどその読む内容が基本的にトランプの批判なんですよ、非難なんですよね。
はいはい。
だから司会者がこのトピックについてどうですかみたいな感じで聞いたことに対して別に答えてなくてなんかそれに関して現職の大統領はこうだみたいな結構批判みたいなことを言い、でそれに対してトランプがかぶせてなんか非難仕返しみたいな感じで、
うん、
結局なんかあんま議論になってないみたいな、
うんうんうん、
のはあって、だからなんかこうバイデンが一方的に非難されていたわけじゃなくてバイデンの方がむしろふっかけていて、
うんうんうん、
っていう見方もなんかできるんちゃうかなとは思ったんですけど、
はいはいはい、
だからどっちが悪いとかなんかそういうどっちも良くない気がするでまたこれがねトランプ74歳でバイデン77歳でしょ、
はい、
すごくない？
すごいっすよね
マジかよみたいな。
まず感じさせない口の達者ぶりっすよね、うん、2人とも。
そうすごいなとか思うんですけどね。
結構もう、
あとなんかね、はい、バイデンはなんかちょっとやっぱり頭の回転がなんかすごく鈍くなってきている気がして。
あ、そうなんですか。
そう、なんか俺の政治生命は政治家としての生命は今まで118 years あるんだみたいな話をしてて、118って118年って何歳やろ何言ってるんやこの人みたいな、そのあったりして
ボケ、
うん、っていうなんか説もありますけど、それほんまなんちゃうかなとか思う部分も結構ありましたけどね。
なんか福永さん的にはどっちになりそうですか次。
あーでもこれ分かんないんですよね。なんか、まあ、基本討論なんでなんかこう討論の勝者はどちらかみたいなのがあるんですよ。でこれはなんかもうなんかこうどっち派のマスメディアが書いてるかで勝った負けたみたいなのありますけど、うん、前回の例えばヒラリーとトランプの時も、
はいはい、
圧倒的にヒラリー勝ってましたけど、そもそもなんかアメリカってこう選挙の制度があれじゃないですか、なんていうの、間接投票みたいな感じじゃないですか。
そうですね。
選挙人勝った州全部総取りみたいな感じでしょ。
はい、そうですそうです。
だからそもそもシステムがちょっとなんか特殊やから、前回の討論、前回、2016年の討論会とかって多分、なんか、トランプが10%対、ヒラリーが60%とかだったんですけど、最終的にひっくり返して勝ちましたから。
そうですね。あの時って、だから、ヒラリーさんの方が、トランプさんよりも、なんか何百万も票結構多く持ってたんですよね。でも、
そうそう。
トランプさんの方がクリントンさんよりも、その、選挙人を多く獲得してたんですよね。
そう、だから、選挙人、まあ、トータルの選挙になんかこう積み重ねていってね、
はい、
勝ったっていうのがあって、だから多分この討論会の勝敗が直結するとは思えないですけど、
うん、
うん、どうかなと思いますけどね。なんか BBC の記事見てると、
はいはい、
討論会の勝者はバイデン 48% トランプ 41% どちらでもない 10% みたいな感じだったらしいです。
なんかあんまりね、あんま関係なさそうですねその辺も。最終的にな
んかすごい興味深かったのは、見ていてどういう感情を持ちましたかっていうのに対して不愉快だったっていうのが7割ぐらいで、悲観的な気持ちになったっていうのが2割ぐらいなんですけど、多分複数回答なんかな。楽しかったって書いてたのが3割ぐらいいたっていう
楽しかったおもろいな。
うん、あとなんか この討論、ツイッターの、タイムラインに流れてきたのは、この討論会の勝者は、習近平であり、敗者はアメリカ国民全員だ、みたいなのも書いてた。
なるほどね。
ああ、まあまあまあ。
しさ深いな、しさ深いな、それは。
思いながら。
うん。
けど、まあ、辛いですね、これは。
アメリカの選挙制度、確か人数なんでね、言っちゃったら。当選に必要なんて確か、うん。
それが難しいところでね。
ね、270人やったかな。ちょっと忘れたけど。
なんか、いつだっけな。2000年ブッシュ対アルゴアとかはめちゃめちゃ僅差でしたね、確か。
そうだったでしたっけ？
うん、だった気がする。でそこでなんか、そんな僅差なことが起きるんやとか思ってみて、ああ、そういう仕組みなんかっていうのを知ったみたいな。
まあなんか、毎度のことっすけど、はい、まあ、その民主党がね、立てる、いわゆる候補が、まあまあ、エッジがすごい効きすぎてるというか、共和党のね、企業候補に負けてしまうみたいなのが、結構毎度のジンクスであんのかなと思ってたんですけど、
うん。
なんか、結構、ま、祭りのような感じで候補選ぶと、結局エッジの効いた候補しか残らへん気がしてて、なんか、話してる内容とかも、うん、もちろん、あるんですけど、今回どうやろうな、結構、バイデンさん猛録してたんかなって、ちょっと思っちゃうと、弱いな。
若い人はね、出てこないっすよね。
そうですね。
民主党の方でもなんか最初の方は結構若い人もいましたけどね。でも一番人気あったのは、サンダースやったし。
あ、サンダースめっ
ちゃ人気、ね。サンダースなんかまあ80超えてますからね。
学生に人気でしたね、確か。サンダースは、
うん。なんか若い人もいましたけどね。アンドリュー・ヤンとか。
いました、いました。
けど。いや、わかんないです。もうあとでも1ヶ月ぐらいでしょ？1ヶ月ちょっとでしょ？
いや、トランプさん。
このタイミングでね、コロナ。
かかっちゃってね。しかも討論会の前とかに、トランプさん、バイデン氏はパフォーマンス向上させるためにドラッグを使ってんだよ、みたいな、こう、根も葉もないこと言って。で、バイデンさんがドラッグ検査を受けるべきや、みたいな言ってたりして。なんか、皮肉な話。で、今回自分が、ちょっと、そういうね、コロナウイルス感染症にかかってしまって。なんかこれも、一緒のパフォーマンスやったら考えすぎやろなって思ったし。
いや、でもなんか、どうなん、陰謀論ですけどね。でもなんか、最初ね、はい、ボリスから始まり、
はい、
ボルソナロ、そしてトランプ。やっぱ権力者は、こう、カルマを背負ってるよね。
カルマ背負ってる。
違うかな。
あんまり。でも、このまま行けば、だから、まあ、まず安静期間として2週間でしょ？で、
うん、自主確率ってだね。
ってなったら、リモートでやるんかな？
なんか、まだ討論会あと2回かなんかあるんでしょ？
そうです、そうです。
うん、やっぱシスコ使ってやるんじゃないですか。
シスコ。やっぱそこはシスコだよな。で、なんか結構僕個人的には、その、まあ、トランプさんって薬投与されるわけですから、例えば認証前のものとか、ね、選択したりとか、それによって結構ね、医学面とか方がでも結構影響、ね、出そうな感じですから、うん、結構ワクチン今ね、開発、奮闘されてる企業さんも多いから、その開発とかに関係する、なんか製薬企業の多分株価を今回は震わすんじゃないかっていう、
ああ、まああるかもね。
トランプさんいろいろ言っちゃうんで、もう、まあ、リモートでやるんやったら 、はい、初リモート大統領選ですからね。これはこれで結構もう悲惨なことないそうで、ちょっとワクワクしますけど。
まあ今回いろいろあるんですけどね、その、例えば投票所人集めたらあかへんからっつうので、
うん、
ね、郵便で投票できるようにしたりとか、
うんうん、
みたいなのもありますけど、まあ、だから今までやってなかったことたくさんあるんで、
ね、
新たな発見というか、問題点も、出てきそうですけど。
いやでもこれもうちょっとこう選挙に対してのね、なんか感度を高めた方がいいんじゃないかなっていうのは日本のニュース見てると感じる部分ありますからね。
うん、そうね。
そんなな
んか我々全然アメリカ人全然ないけどアメリカの選挙の様相はなんか気になっちゃうからね。日本の選挙はまあ気にならないけどね。
そうなんですよね。
向こうの選挙はなんかお祭り感がありますね、だいぶ。
で、結構その、まあ、向こうの文化的なとこもありますけど、その、なんか、政治の話って結構タブーみたいな 印象があったりとか、政治話って難しいっていうのが日本じゃないですか。でも。
あんま、うん、しない方が、なんかことが穏便に運びやすい側面はあると思いますね。
うん、なんかそこがあんまなくて、日常会話とかでもまあ、そういう話が出るからこそ、なんかみんなが、やっぱね、国を動かしてくれるような大統領とか、まあそういうね、人を投票するとかいうのって、なんか重要なんかもう当たり前ですけど分かってるから、なんかよりね、お祭り自然と多分なってるっすよね、あれって。
うん。
絶対なんかもう自分らの生活変えるから、この人っていう。そういうのが滲めてるのを見ると、こうなんかいいな、なんかそういうのは、なんか当たり前じゃないけど、そういう会話ができるといいなって思います、普段から。
そうね。
うん。まあ目指したいとこ
っすね。日本もなんか、うん、いろいろあるけどね。学術会議の話とか、まあそれはいいか。大橋さんとしようかな、この話は。
あ、ぜひ、ちょっと聞きたいですね。
はい。あとは、そうっすね。
あとは。
ああ、じゃあ関連で、それ言っときます？
まあこれね、関連っすね、確かに。まあ僕これ関連でピックアップしてきたんですけど。この方知ってます？
最高裁判事の人でしょ？
そうです、そうです。
うん。
ルース・ベイダー・ギンズバーグっていう判事なんですけど。
通称 RBG。
はい。まあなんかこの方がつい最近亡くなったんですよね。18日ぐらいかな。
うん、9月のね、真ん中ぐらいですよね。
なんかちょうどの大統領選を目の前に亡くなられて。
はい、そうです、そうなんですよ。
これ、その最、なんていうんですかね、最高裁の方って別に、日本で例えば誰みたいな話とかってならないと思うんですよね。あ、なんかもちろんなんですけど。
うん。
でも、まあちょっとお国柄の違いもあって、まあ、そもそもあんま最高裁の方って変わんないんですよね、アメリカとかって。
うん。
二人かな、二人目かな、女性判事は。そのギンズバーグさん。
二人目、そっかな。
で、亡くなっちゃいまして、で、この RBG のイニシャルで親しまれてたんですよね、ずっと。
うん。
やっぱその女性とか、その少数者のその権利擁護っていうのに、こう取り組んだっていう方ですごくこう、アメリカの中でもう絶対知らない人いないって言われるようなそのフェミニストの一人だったんですよね。で、リベラル派にとっても、こう象徴的な人っていう。
うん、昔のその、超男性優位の放送社会の中を、
はい。
生き抜いてきた人ですね。
はい。そうです。まあ、その方がね、亡くなっちゃったっていうニュースを聞いて、うん。この大統領選の時に、まあそういうニュースを聞くと、まあちょっと、なんか悲しいなってなったんですけど、この人がすごいんですよね、なんせ。
うん。
なんか僕もあんまりこれを機に調べてみただけなので、昔から知ってるわけではないんですけど、なんか、考えとかが、なんかすごい、すごいっていうのはめちゃくちゃ聞いてて、なんか具体的なところで言うと、その、なんか、どこやろうな。オバマさんの時からか。だから、なんかオバマ政権の間に引退してくれればよかったって言われるぐらい、なんか、なんですかね。絶対言っちゃダメなんですけど、絶対言ったらダメなんですけど、その、心の片隅程度で、その、選挙後とかじゃなくて、選挙後ではなくて、その前に亡くなってほしかったって言ってたっていうこともあって、うん、まあなんすかね、仕事に対するのめり込み具合っていうのがすごかったらしいですね。だからなんせ87歳なのに徹夜して仕事するってどんだけと思いましたけどね。
87歳か、
手塚治虫かって突っ込みたくなりました、本当に。
87歳すごいね。
ジャパニーズ手塚治虫っすからよ、マジで。で、まあもう、言ったら働き、まあ小さな、こっちの巨人みたいな、ほんまに言われてるぐらいの方で、そもそも、なんか、RPG ってヒップホップの方なんですよね。相性が。そこ知らなかったんですけど、ノトリアス RPG っていうのがヒップホップの相性で知られるって書いてましたね。で、まあ唯一の裁判官、世界で唯一の裁判官。まあまず簡単に、じゃあその人が何がすごいのかっていう、端的に言っとくと、なんか、その、二人目のまず女性の最高裁判事ですね。で、任命されたのは、 サンドラ・ディ・オコナ。まあ、これ、結構有名ですね。で、なんか、すごいめっちゃおもろいなって、数字紹介する際に、なんか、その RBG、まあ、ちょっと、RBG って言いますけど、週に筋トレする回数とか取り上げられてますね。で、最高再犯時になってから克服した癌の回数。ギンズバーグが、1956年にハーバード大のロースクールに入学した時、500人のクラスのうちにいた女子学生の人数。2018年に保守派判事のクラレンス・トーマスの意見に同意した割合 50%。
うん。
ギンズバーグの年齢、最高齢のやっぱ最高判事ですね。だから87歳。
うん。
で、93年の就任時から、今年の4月までに、RBG が書いた反対意見の数126。
ほう、すごいね。
で、ドキュメンタリー映画あるんですって、僕これ知らなかったんですけど、RBG 最強の85歳、公開1ヶ月目の興行収入790万ドル。なんじゃこれと思って。
すごい。
その。
アカデミー賞長編ドキュメンタリー。
そうっすよ。
ほう、すごいじゃん。
やっぱこのギンズバーグさんのすごかったのが、その反対意見の中にあったらしいですね、真骨頂っていうのが。やっぱこう、ズバッと反対意見を書くこと。いうこと。反対意見のエキスパートやったって言われてますね。
見てみようかな、これ。
うん。これめちゃくちゃ面白そうですね、今見てますけど。
政治系のドキュメンタリーって結構面白いからね、政治家の。
じゃあ、これはね、面白そうですね、これ。まあなんか、女であることに結構立ちはだかってきた方っていうのが、やっぱ支持されているような面でもあったりして、
うん。
その、ハーバー、なんか僕スーツとか見てて、まあ、その辺の知識若干なんかかじってるんですけど、ハーバード大学からのロースクールから、そのコロンビア大学のロースクールとかに移ったりしてて、でも、結構それで首席で卒業するためとかにこう移ったりするんですけど、それでも、その女性で、RBG の方を雇う法律の事務所ってなかったんですって。なんか、スーツでも、あるじゃないですか、その女性の、その、社長で結構固執してたじゃないですか。
ああ、いたね。
はい。ちょっと待ってくださいね。めっちゃど忘れした。誰だっけ。なんかもうスーツって調べたらね、日本のやつ出てくるのやめてほしいんですよね。
いや、俺も今調べてるけど、マジでそれ。
ちゃう、ちゃうって。
興味ねえよ。
ちゃうって、ジェシカ、もう今もう思い出した、ジェシカ。ジェシカが、ジェシカ・ピアソンが、なんかその、法律事務所の王さんになったことをすごく誇ってたりとか、これすごいことなんやでって言ってることとかも、やっぱこの辺とかでもめちゃ分かってて、その、ユダヤ系の人でお母さん、そのギンズバーグってユダヤ、お母さんユダヤ人で、その女性でしかも母親っていう、まあそういう三本柱を抱えてたって言ってるんですけど、ギンズバーグさんってあれですよ、ERA の実現をしたんですよ。ERA って、あれです。言ったら、男女平等憲法修正条項ってやつですね。
うん。
それが、女性と男性は法の下で平等であるっていう、簡単にざっくりとそんな感じの表明を、望んでるんですけど、結局、悲願だったんですけど、まだちょっと至ってないですね。だからこれ今後っすね。だから、もうずっとこの。
あ、まあ、採択されてないんや。
そうなんですよ。だからこれを、ねえ、なかなか実現せずに、まあ、言ったら悲願で終わっちゃったなっていうことで終わっちゃうんですね。で、僕はめちゃくちゃ興味深かったのは、なんか、何回もその記者の人とか、多くの人々が、最高裁には何人の女性判事がいれば十分ですかって、なんか聞かれるんですって。まあ、やっぱ男女の比率とかって大事なんですよね、多分これ。
うん。
で、この質問は馬鹿げてますって言うんですよね。でも彼女の答えは明確で、なんか9人っていう話ですよ。
全員が。
はい。いや、すごいなっていう。じゃあ9人でって。まあちょっとすごく、まあそれぐらいなんか完全な鉄の女と言われるような方かもしれないし、まあ、熱狂させるんですよね、仕事っぷりが。やっぱり87歳と思えないような仕事っぷりとか。まあ、なんかこういう方が、日本のところから出てきてもいいのかなってすごく思って。そうすると、女性の活躍って、おのずとね、なんかこの人みたいにこの人も頑張ってるからってなるから、こういう方がね、なんか出てきてほしいなって思いながら、このニュースを見てて、大統領選でもトランプさんめちゃくちゃおとなしかったですね、このニュース出た後は。
でも日本でもなんか出てきにくい気がするね。出てくると多分叩く人はすごく多そうな気がする。
どうなんですかね。なんでこのちょっとこう出てきづらいんですかね。根本的な話で、
うん、まあそもそも例えば日本の最高学府である東京大学の男女比の話とか、
はい、うん、
結構なんか昔前にしたよね。
しましたね。
うん、
なんか不正
なんでなんやろうみたいな、ね、して話もしてましたし、
うん、
でも例えばそのハーバードとか、
うんうん、
世界でこういろんなランキングの上位に来る学校っていうのは、まあ、ほぼほぼプラマイ、
うん、
ゼロパーなってますからね。ほぼ同数みたいな感じで、
うんうんうん、
まあ、それはもちろんそのアファーマティブアクションっていうの、
はいはいはい、
積極的にその格差を是正するための措置を、まあ簡単に言うと下駄吐かすっていう意味ですけど、
はい、
みたいなのもあったりとかっていう歴史はあったと思うんですけど、そこにこう差をなくすっていうものは意識として全体あって、
うん、
まあうちはあんまないっすね。うちって日本はあんまないっす
ね。ないっすね。なんか、うん、それで言うと全然関係ないですけど、なんすっけ IT です、デジタル庁でしたっけ、がなんかあの女性がいいみたいな、デジタル庁だったっけな、
あ
ちょっとうろ覚えですけど、
ああいうのも聞くとね、いや、まあそうなんですけど、なんか心のどっかでお前が言うなって思ってしまうっていうのはあるんで、
なんかね、そこじゃないだろうというふうに、なんていうんですかね、なんか嫌、これはあくまで別に僕そういう見方してるじゃないですけど、めっちゃ嫌味に言ってしまうと、やっぱ女性の適任者がうまく見つかれば別なんですよ。それに越したことないですけど、なんか。
ほんま、そうそう。あっこで言うべきことは、なんか能力的、能力を加味し、精査は一切考えませんっていうふうなことを言うべきやったんですけどね。
そうなんですよ。なんかその、男女っていうのを気にするより、適任者っていうのを。うん、
能力的にね。
うん。
適になれば、男性でも女性でもそこに関しては、特に、こだわりはないですよっていうニュアンスの発言したらいいのに。
うんうん。
完全になんかこう、手段と目的が反対になってしまってるっていうのは。
ね。
そうですからね。
なんかちょっと、うんって思うニュースもだからあったんですよね。結構その、わかんないですよ。その、何をとして言ってたのかっていうのところまで深くは知らないですけど、でまあ海外企業にそのデジタルの世界で女性トップが多いのっていうのは事実であるんで、そこはなんか、
そうね。
ちょっと、踏まえて言ってるのかなとか思ったりはしたんですけど、日本はまあ男性ばっかりって指摘もしてたらしいですよね。だから、最初から女性に限ってしまうと絶対評価がね、適任者かどうかの判断でできひんから、うん。これちょっと、うん、ずれてんな、とは思った内容だったんですけど。もう、でも僕はね、女性の方で適任者がいたらもう最高と思いますけどね、普通に。
ね、うん。なんかでも個人的にその、話戻しますけど、
はい、
RBG の話、
はい、
で、まあ、亡くなったことはもちろんねあれなんですけど、その最高裁判事が9人おるうちの、まあ、一つの席が空くわけじゃないですか、
はい、
でも公認をこう指名せなあかんわけですね。それは
そう
です
ね。
で指名するのはその大統領がこいつこの人がいいんじゃないかっていうのを、
うん、
まあ、リストアップし、で上院でその資質を問うというか検討した上で、まあその人を決めます、最終的にね。
まあトランプさんかだから
っていう、そうフローを踏むんですけど、まあこれは邪推かもしれないですけど、
はい、
その RBG はそのもう体があまり良くないと、で先もそんな長くないなっていう時に、
うん、
後任の任命に関してはもう大統領選の後にしてくれっていう話をしてたんですよ、ね。
あ、そうなんですね。
なんでかっていうと、その最高裁の判事の空席に誰を入れるかっていうのが、すごく選挙に影響する
から
な
んですよ。あ、そうですね。うん、
それはだから彼女自身はすごく分かっていて。で、だからその最初ね、アメリカの選挙の仕組みの話してましたけど、要は各州で、
うん、
赤なのか青なのか、それはどっちがドミナントになる過半数になるかっていうのがまあ大事じゃないですか。
はい。
でなかなかその自分が勝ててないところとか、もしくはこう拮抗してる州っていうのはあるわけですよね。
うんうん。
でそこの支持を集めるような人、
はい、
とかその 選挙の鍵を握ってるとやって、その南部の宗教的にすごく右派の人たちが賛同しやすいような人間を候補者として挙げて、そこをはめ込んでいけば、わかりやすく票を得られるじゃないですか。
うん、ちょっと誘導できるな、それだ。
そうそう。で、その中、自分が死んだことが、その選挙のキャンペーンに使われるっていう、うん、危険性を、彼女自身はすごい認識してたし。
はいはいはい。
まあ、もっと言うと、そういう形で決めてしまうと、最高裁の権威が自体がダメになっちゃうでしょうっていうのもあって、
うん、
後にしてほしいって言ってたんですよね。
はい。
で、その、この最高裁判事の後釜を決めましょうみたいなところの取り仕切りをしてるミッチ・マコネルってやつがいるんですよ。
はいはいはい。
で、こいつは前回オバマさんが大統領してた時に、
うんうん、
最高裁判事の後任を決めるっていうのがあったんですよ。ちょっと空席ができて、
うんうんうん。
しかもちょうどその大統領選が近づいてるタイミングで。で、その時そのミッチ・マコネルってやつは、やめよう、そういうのはって言ってたんですよ。
はいはいはい。
選挙に影響するから。
うん、
って言うてた癖して、自分の場になったらもうすぐこれです。
手のひら返して。
そう。
なんだ
こそ思い
まし
たけどね。
保守派判事を任命したい共和党は、手のひらを返したように大統領には新しい最高判事を推薦する権利があるとしよう。
そうそうそうそう。超二枚一。
うん。
というのがあって。で、今回のその最高裁判事の後釜を、まあ、かなりその保守寄りの人を入れてるんですよ。バランス的には結構保守寄りの人が多くなってて、だから最悪ですよ。だから将来的に民主党が例えば勝って何かの立法をしても、
うん、
なんか最高裁で違憲になるみたいなの、なんかあり得るかもみたいな。
全然あり得ますね。
でもこれに関しては AOC とかもぶち切れた動画をインスタにアップしてましたからね。めちゃめちゃ怒ってる。怖い。だから何はともあれ、その彼女が今まで残してきた功績みたいなのもありますけど、
はい、
RBG のがなくなったってことは結構なんかアメリカにはインパクトがでかかったということですね、
うんうんうん、
だいぶ、
うん、なんかいろいろ波紋を読んでるみたいでニュースを見てましたけど、大統領有権者が選ぶべきで、選ばれた大統領が最高裁判事を選ぶべきだと主張
本当に、
まあ、なんかこの辺はルールがちょっとややこしいですね。まだ僕らでは何とも言えないようなルールがあるんでしょうね、これは。
うん。まあ、てか、その国の人間じゃないからね、何を言う資格もないけどね、我々は。
いやー、大統領選
も、ね。いや、けど、うん。佳境ですね。
あと1ヶ月。楽しみにしとこう。
あとは、そうですね。Google Pixel 5っていう携帯が出ましてですね。
これ、なんか、松竹梅みたいなのありませんでしたっけ？なんかいろいろ出てましたよね、うん、
そうそう。とりあえずね、名前ややこしいんですよ。なんか。
え、名前5、5じゃないですか。
Google Pixel 4a 5G
って言われてます。4a 5、ちょっと待ってくださいね。4a と、んちゃうわ。
4a はもう出てます。
4a 出てますよね。4a?
今回出たのは 4a 5G と5。
4a 5G と5か。
そう。要は 4a はもう出てて、4a の 5G 対応バージョンと、5が出ました。
おー、はいはい、
5も 5G 対応ですという感じですね。
だからもうメイン的には 5G に対応しましたよってことなんですよね。
ああ、そうです。
はいはいはい。Google Pixel。いや、結構、まあ安いんですかね、これは。
安いんですけど、スペックもまあ普通なんですよ。普通というかまあミドルからミドルハイぐらい。
うんうんうん。
っていう感じで。
画面大きくなったんですか、これは。
画面は、もともと出た 4A が 5.8。で、5が6。
うんうん。
4A、5G が 6.2 とか、多分。
7万4000とか。
うん。
まあまあ。
簡単に言うと、なんか、4A が大体4万ぐらい。
うん。
で、4A、5G が6万ぐらい。
うんうんうん。
5が8万ぐらいって感じですね。4、6、8って感じ。
おー、これは、福永さん的に、どうなんですか、このピクセル5は。買いのスマホなんですか？
なんかもうね、マジかよ、みたいな感じで。
はいはい。
なんかよく、iPhone って高いじゃないですか。
そうですね。普通のちょっと Android スマホに比べると、ちょっと高いですね。
ただ僕が買った iPhone XS の時がピークで高いの。
あれ、いくらしましたっけ？ 10? 10いってましたっけ？
僕ね、XS Max。 だでかい方の、はいはいはい、なんか容量もいっぱいあるやつを買ってたんで、結局なんか15、6万ぐらいとかして、
うっそ簡単なちょっと PC 買えそうですね。
何本やったっけ ?iPhone XS Max。
XS Max ってもうほんまに武器っすよね、だから。武器のごっつい。
512GB モデル、16万4800円税別。か。えぐ
それで言うと最近出たじゃあ SE2 はもう革命やったんですね。
いや、もう革命ですね。
めっちゃ安い。
で、よくなんか書かれたのが iPhone 高すぎやというのはすごく書かれてたんですけど、うん、結局なんかその十数万のスマホ買ってもやってるの Twitter だけやみたいなのがあって。
はいはいはい。
Twitter するのにそんなスペックいらんやろみたいな。のあったんですよ、結構ね。
はい。
Google は多分それに対する答えですね。
これは、あれなんですかね、もう本当に。
Twitter これで十分です。
必要最低限というか、機能的には。
うん。でも多分それはね、あると思います、実際に。
うん。
なんか、例えば、今回の、4A はカメラレンズ1個しかないんですけど、
はいはい、
4A 5G と、それから5はカメラが2眼なんですよね。
お
ー。で、2眼なんですけど、望遠じゃないんですよ。
望遠って前はついてたんでしたっけ？
前は多分ついてました。広角と超広角なんですよ。
はいはい、広角と超広角のみ？
そう。
どうなんすかそれは。
で、多分、なんか Google フォトとかで上がってる写真見たら、みんな全然望遠使ってないやんっていう話になって
ます。あ、まあ確かに使わんかも。あんまり使わないですね。
うん、使わんでしょ。実際使わへんよね。実際ね。
うん、で、あ、そうやわ。使わへんわ、望遠。
うん。だからそういうところで、みんな使うんはこれでしょ？一番なんかみんなに対して使うところを最大公約数的にいっぱい入れていったら、多分このラインナップになりましたよみたいな感じで、4A、4A、5G、5っていう形になってるんかなとは思うんですけど。
最適化されたんや。
今後、そう、今後そんななんかこうロマンがあるハイエンド機を多分作る気はないと思うんですよね、Google
は。iPhone もそれは一緒なんですかね。なんかもうそろそろ12、出るみたいな噂を聞いたんですけど。
iPhone もりもりで来るんじゃないです
か。もりもりで来る。なんかいっぱい出すみたいに来ましたけど、うん、ミニとかもね、なんか出たりとかするみたいですけど。
うん、基本的になんかもう持てるテクノロジーを全部突っ込んでくると思いますけど。
なんかそれで言うとね、やっぱピクセルいいな。
だから今回あれとかもないですよ。ソリレーダーとかないですよ。
あ、ってことは使ってなかったんや、みんな。
ジェスチャーで曲送ったりできるやつとかもないですよ。
あれやっぱ使わないですかね、みんな。
うん。だからある種今のタイミングで買うべきなのはもしかしたら4かもしれないっていう。
ああああああ。4って安いんですよね。
いや、4はだから1年前に出たモデルですね。で、ハイエンド。
あ、ソリレーダーついてるやつ。
そうそうそう。
で、2カメラだっけ。
スマートフォンに載ってるそのチップがあるんですよね、チップ。
はいはいはい。
SOC。まあ、それが能力決めるんですけど、
うんうんうん、
なんか簡単に言うと数字でかい方が強いっていう風に考えてもらったらいいんですけど、
はい、
端折って言うとね、うん、今回その SOC 乗ってるチップの、4A が、スナップドラゴン 730G って乗ってるんですよ。
730、はい。
そう。で、4A、5G と5が765って乗ってるんですよ。
ああ、でも結構上がってる感じですよね。
その700番台が乗ってるんですよ、
ね、うんうん。
で、去年出た Pixel 4は、855って乗ってるんですよ。
低くなってるじゃないですか、じゃあ。
そう。で、まあ、8番台の後の2桁、10の桁と1の桁が、その800番台のラインの中で新しくなっていく感じなんで。
はいはいはい。
だから、その世代でいくと1世代古いんですけど、
機能が高いってことですよね。
うん、そう。だから、もし、その、まあ、今回、松竹梅ありますけど、うん、それのさらに上のコースを作ろうと思ったら、その今の5の構成で、チップを800番台のやつに上げるみたいな感じになると思うんですけど、それすると多分コストがもうボコンと上がっちゃうんで。
はいはいはい。
し、それこそ Google が言うもそんなにいりまへんやろっていう話なんやと思います。
いえ、Google ってすげえな、面白いな。前回の方が。
ロマンを叩き潰してくる。
4の方が中のチップがいわゆるちょっと賢いからいろいろできるんですよね。
うん。
まさか下げてくるとは。反応した。ごめんなさい。
でも多分そういうことだと思います。で、多分なんかそこに関しては、
うん、
多分チップの動作で指すよりも、多分、わかんないですけど、AI でゴニョゴニョっていうのをやりたいんじゃないですかね。
なるほどな。いや、Google、だから次に僕スマートフォンね、買い替えようと思ってるんですよ、本当に今。で、iPhone 12かなとか思ってたんですけど、Google 毎回出るとね、毎回 Google 欲しくなるんですけど、なんかやっぱウォッチが浮いちゃうんすよね。
うん。だから、2個持つのが正解です。
スマホ2台持ち。
そう。使わへんけど、ハブとして使う iPhone SE とカメラも含め、がっつり使いたい Google Pixel シリーズっていう構成がいいんじゃないですか。うん、僕は今それでやってますけど。
どうすか
な？ちなみに僕が使ってる Google Pixel は Pixel 3ですけど。
ああ、はいはい、3。
全く持って問題がない。マジで問題がない。すごく快適。
2台持ちになったらやっぱもう社用の携帯と合わせて3台になっちゃうんでね。さすがに重たいんですよね、うん。
だるいね。めんどくさい。
いやー、悩みどころ。また iPhone が出たらね、iPhone 12の良さがまた見えてくるでしょうし。
まあ一番いいのは iPhone 12がすごく良くって。
安いのが一番嬉しい。ほんまに。
でも値段はまあいいけど、そのカメラの性能とかも、ピクセルに匹敵するぐらい、なんかこう、良かったら、もうそれ一本でいけるんだけどな、みたいな感じで考えてます。
カメラやっぱピクセル強いって聞きますもん。
強いですね。圧倒的に強いですね。ね。
それは、羨ましい。iPhone に乗ってほしいな。
はい。という感じです。まあ、あとは気になったこととしては、マイクロソフトのなんか新製品みたいなのが昨日発表されてて。
マイクロソフトの新製品って、何すか？
うん。それの中のなんか、いや、新しいなんか、Surface Pro X の新型とか、Surface Laptop Go みたいなの出たな。
へぇ。
違ったっけ？
Surface Laptop Go。
Laptop Go。うん。
あ、これか。これす、何がすごいですかね。
ああ、そうそうそう。最近流行りのこう、小さくて取り扱いやすくて、安いっていうやつですね。
ほうほうほうほう。どこでも使えるのが
PC。そうそう。それが今まで Surface Go っていういわゆる Surface の形のフォームファクター。キーボードと筐体が、本体がパコって取れる。
あ、はいはいはいはい。
じゃなくて、普通のラップトップの形をしてますっていう。
福さん、福田さん持ってましたね。ラップトップのやつ。
あれは Surface Book。
あれ Surface Book か。ややこしいな。
はい。あれはなんか、無駄に高くて、そうじゃなくて、誰でも使い始めに一番いいですよっていうやつですね。
なんかもう、
何気になってんのがね、その中に入ってる、なんか、マイクロソフトデザイナーコンパクトキーボードっていうのがあって、それがね、かっこいいんですよ、すごく。
コンパクトキーボード？
うん。なんかね、マイクロソフトのキーボードって基本的にはちょっともっさい感じのイメージがあったんですけど、
うんうんうん、
これはかっこよくて、今送りました。
めっちゃシンプルですね。
うん。これやったら机に置きたいなと思える感じの。
僕もマイクロソフトの、エルゴノミクスの真ん中パカン割れてるやつ使ってますけど。
うん。あれいいけどね。ちょっとスペース取るし。
そうなんですよ。
見た目が。
キモいっすよ。
アグリーなんで。
見た目バリキモいんすよね、これ。ただね。
あんまこう、机に置きたいとは思えない。
なんかね、慣れると怖いんすよね、これ。
うん。キーボード慣れると辛いっすよね。
そうなんですよ。まあでも、結局違うの使い出して慣れたらいいんですけど、これめっちゃおしゃれですね。シンプル。
うん。
なんか iPhone のあれに似てる。キーボードの。
Apple のね、マジックキーボードに似てますよ、ね。
の黒版みたいな。
うん。黒なのもいいしね。
これいいっすね。
うん。この質感いい。7000円ぐらい。
あ、安い。
69.9 ドル。7500円か8000円ぐらいか。
やっぱ Surface Duo のやつとか僕めっちゃ見てましたよ。なんか YouTube で。
あ、Surface Duo。あれかっこいいっすよね。
あれすごいっすよね。なんか、新しいな、スマホ。新しいスマホの形というか、ほんまに。折りたたみっすもんね。
うん。けどなんか、MKBHD とか、の動画見てると、筐体は素晴らしいけど、中のソフトがまだまだ、
あ、そう。
改善の余地ありですみたいな。うん。そんなレビューはだった。かっこいいけどね。
いや、なんかこれ使いこなしてる人いたら、すげえかっこよく、めちゃになりますけどね。
うん。最近なんか折ったり2画面にしたりとかっていう、なんかこう、フォルダブル。
はいはい。
デバイス。結構人気ですよね。
どうなんすかね。なんか画面がすごい気になる。ペキって折れへんのかな。
シンクパッドの曲がる。
はいはいはい。
やつとかも。
やるんや。
なんか、ありましたよ。確か価格が40万とかでしたけど。
だってこれ金額おかしいでしょ。ちょっと使ってみたい感はあるけど。なんか、ああ、なんかサーフェス用で読書してる画像とかもありますけど。まあ読書しやすそうやな。でもなんか Kindle とかにもあるな。
あ、これこれ。ThinkPad X1 Fold。これはなかなか活かしてますよ。
え、ん？タブレット？
13.3 インチ2つ折りって感じ。
ああ。まあまあ、まあまあでかいですね、じゃあ。
うん。でも2つ折りで、確か、2つ折りっていうか、こう、90度とかぐらいに曲げて、下にポコって置いて、下半分の画面をキーボードとして使い、上半分を画面として使うみたいなこともできると。
おー、ってことは、キーボードが画面の中にあるタイプってことですね。
はい。で、外付けのキーボードも別につなげるから、13.3 インチのでかい画面として使って、外付けキーボードを使ったら、普通のノーパソと一緒ぐらいになる、まあ、なりますよ、みたいな。
いやー、これはまあ、かっこいいな、普通に。
うん。
すげえな、これ。なんか、折りたたみが流行ってるんですかね。
いや、そうなのよ。折りたたみがなんか、
何
熱い感じなんかなと思って。
何がいいんやろ。何がいい？
10 月13日発売、40万円。
で、もう高い。
高え。
iMac 買うわ。高いよ。なんかもう、Google と真逆っすね。
うん。変化球で攻めてくる感じね。
どっちなんすかね、世の中が求めてるのは。
いやー。まあ、そのうちそれが普通になってるかもしれないですけど、まだ早いですね。
うん。
ロマン仕様みたいな感じ。
ね。ちょっとこう、楽しむ人が使いそうですね。
はい。まあ、最近はなんか新しいの出てもすぐに欲しくはなくなってきたんで。
あ、
いや、レビュー見たりとか、人柱誰かになってもらって、その後。
いやー、だって、倉橋さん、買ってたイメージすごいありますもん。
でもスマホはでもなんか飽きた感ありますよ、だいぶ。
うん。なんか僕もあんまりいいかなーって思いましたね。
AirPods Pro とかはね、こう発売初日に買ったりとかしてましたけど。
こう結構イヤホンはまだちょっとやっぱ出てきたら、おってなりますね、僕。気になる。
あとなんか、新しくなった iPad Pro。
うんうん。
あの、今の11インチのやつで、こうベゼルが狭くなって顔認証になったモデルあったじゃないですか、
はいはいはい、
あれとかもなんか出た時はおお、これは多分買った方がいいなと思って買いましたけど、
うんうん、
最近のなんか iPhone とかはなんかああそっかなるほどぐらいでなんか終わってしまうので、なんかもうガジェットに興味が
だんだんと
あまり薄れてきたんじゃないかなみたいなところは否めない。
でもカメラとかじゃないですか、今福永さんやっぱり。
いや、カメラもなんかね、フィルムしだすとね、もうなんかあんまり、あ、もういいか、とか思ってしまって。
だんだんとなんか一周回ってきてる感じしますね、なんか、こう、ぐるーって、
うん。そう、出て、うおーって、なんだろうな。新しいなんかジャンルのものが出たら、それはそうかもしれないですけどね。
他も、それで言うとまだ、フィルムとかカメラのこと全然知らないですけど、聞いてると楽しいんですよね。僕は福永さんの話を。
うん、
で、実際にやっぱ、現物としても見れるんで、めっちゃ写真とか動画綺麗って。あの動画のやつ。
あ、でも GoPro とかはちょっと新しいやつは、おお、すげえと思って欲しいと思ったかも。
僕あれ、でも全然ね、これ今余談っすけど、YouTube で見ました。GoPro の9でしたっけ？
うん、GoPro Hero 9。あ、すごいよね。
なんか、
水平補正とか、デブレ補正の。なんかもう分回しても全然ブレてないやん。
なんかあれすごい素敵と思って、なんか見てました。僕そんな普段見ない YouTube の人やったんですけど、その人が撮ってるのを見て、なんかずっと見てられるんですよね。なんか楽しいんですよね、僕それ見んので。なんかグワングワンしひんっていうか、
全くね、
その
そこ全部抑えてるよね。
そうなんですよ。こう戻ってこうブーンってこう腕振って戻ってきた時も、その戻りとかがなんか酔わない戻り方するんですよ。なんかわかるかな、うん、わかんないです。なんかこうスッって。
まあ、見ないとわかんないですよね。
スッって戻るんですよね。スッって。あれで、ちょっとなんか、福永さんのあの、休日お散歩 Vlog 見たいわと思って。前回あのカメラで撮ってましたよね。あの、EOS。
そう、手ぶれ補正のカメラでやるとね、そうそうそう。5D で撮るとね、 テーブル撮ってないカメラ撮るとやばいね。
やいやでも
無理やね。
お画質の鬼良かったですね。
いやでもあれも古いカメラそんな画素数多くないし。
あそうなんですか。
多分新しもっと新しいカメラ撮るともっと綺麗だと思いますけど。
あれはもう景色がすごいいいってことですねってことは。も
とも と。まああとなんかセンサーサイズでかいカメラで撮るとダイナミックレンジも広くなるし、確かにそういう面ではあとボケ感とかも含めてちょっと綺麗に見えるっていうのはあるかも。
あれいいっすわ。あれめちゃくちゃいい。流しときたいずっと。
はい。そんなもんすかね、今日は。
そうですね。結構いろいろトピックが、うん、まあ大統領選に通ずるところが多かったかな。
これぐらいの熱量で日本の政治にも興味持ちたいところですかね。マジで。
まあ、いかんせんね。
勉強しよう。うん。
お祭り感がないですから。
勉強しましょう。
はい。
勉強したら興味持ってるはず。
そうなんですよ。インプット多くなるとね、こっちの自然とアウトプットも変わってくるし、アンテナの張りも変わってくるんで、うん、勉強します。もう一度、政治の勉強します。
はい、今まで勉強しなかったツケを払いましょう。
ちょっとね、政治はね、はい、やってなかったら。
はい、それでは今日お話した、もろもろのニュースリンク等々、書の手に貼っておきますので、そちらを見てください。
はい。
では、飯田千代さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。